今日はマルコの福音書第12章28節から34節です。このところでは犠牲に勝る愛が語られています。28節に律法学者の一人が来て彼らが議論するのを聞いていたとあるわけですけれども、イエス様はこの宮の中でパリサイ人やヘロデ党の人たちと権威についてこの議論をされてました。そしてその後にサドカイ人たちが来て復活のことでイエス様に議論する、誰も打ち勝つことはできなかったわけです。最も権威あるのは神様ご自身であり、そしてまた私たちはこの世で死んでも必ず復活するということをイエス様は人々に語られたわけです。そしてその後に一人の律法学者が来てイエス様に尋ねるというのがこの場面であるわけです。そして全ての中でどれが第一の戒めですかと尋ねたわけですが、実はその当時の律法は非常にたくさんあった。もうまさにこと細かく日常の生活までもが、もう歩く距離までも定められるっていうような、もうユダヤ人の生活っていうのは律法でがんじがらめになっていたわけです。ですから彼らは一体何が一番大事なものであるのかっていうのを言うなればもう見失ってしまっていた。律法を読んでも律法の意味がわからない、そして律法の奴隷になっているという状況であったわけです。その中でイエス様は一番大事なものは何か、それは30節のところに、あなたは心を尽くし命を尽くし知性を尽くし力を尽くしてあなたの神主を愛しなさいということを言われたわけです。まず私たちが愛すべき方は主であるということです。ある方はこんな人をことを話をしていました。人を愛するとその人のことをずっと思っている。そして人を愛するのはもうどんな苦しみや苦労があっても厭わない。そして第三のことは何かっていうと、その愛する人が喜ぶのを見たい、それが愛だというふうに言ってました。私はなるほどと思ったわけです。いつも愛する人を思う、そして苦労をも厭わない、そして喜ばせようとする、それはまさにこの主を愛するということにも当てはまることではないだろうか。いつも主なる神イエス様を心に思う、そしてまたイエス様のためであるならばもう苦しみも厭わない、そして自分のために命を捨ててくださったイエス様をこの喜ばせよう、それが言うなればこの神様に対する愛の具体的なことではないかと思います。そして第二の戒めは31節に、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい、まさにそれが律法の真髄である。イエス様は最後に弟子たちに、私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさいということを言われたわけですけれども、まさにイエス様はただ言われただけではなくてそれを実践された。律法学者はこのイエス様が言われることに対して32節で、先生その通りです、主は唯一であってその他に主はいない、まさにその通りですと彼は答えているわけです。33節には、心を尽くし知を尽くし力を尽くして主を愛すること、また隣人を自分自身のように愛することはどんな全焼の捧げ物や生贄よりもはるかに優れていますと彼は答えたわけです。 そしてイエス様は34節を見ると、あなたは神の国から遠くないというふうに、その律法学者に、答えられた。そしてこれ以来もう誰もあえてイエス様に尋ねるものは全くなかったということであるわけです。主を愛する、それは生贄にもはるかに勝るものである。ローマ人への手紙の12章1節を見るならば、パウロは自分自身を神の聖なる捧げ物として捧げなさい、彼は言っているわけです。そして言うなればもうそれ以降生贄を捧げるっていうのは今日に至るまでもうなされることはなくなってしまったわけです。イエス様の時代には生贄は捧げられていた。神殿で生贄がこの人間の犠牲となって捧げられていく。ところが今はもうその動物の犠牲を捧げるっていうことはなくなったわけです。なぜならばイエス様が自分自身の命をあの十字架の上で捧げてくださった。イエス様自らが生贄となり十字架にかかって、そして主を愛するということを全うされたということであるわけです。そしてこの自分の命を捧げる、友がその友のために命を捧げる、これよりも大きな愛はない。イエス様はそのことを言われてそれを全うしてくださった。ですからキリスト教の精神は何かっていうと、神を愛し人を愛する、もうそれに尽きるということであるわけです。そしてそれに対してもう誰も言うことができなくなってしまう。私たちは日々の生活の中で本当に主を思い主を愛し、そしてまた主が喜ばれることを行っているでしょうか。私たちはそのことをまず自分自身に問いかけて、そして日々私たちはいろんな人と交わり話をし、またことを行うということですけれども、主を愛する、そしてイエス様が言われたようにあなた方自身が互いに愛し合いなさい、このことを全うしていくものとさせていただきたいと思います。